はカナダと電話をつなぎます。先週あたりから日本はぐっと気温が下がってきて一気に秋に突入した感じだったんですが、秋の楽しみといえば味覚狩りはもちろんなんですが、こちらも楽しみです。もみじ狩りです。カナダには世界的にも有名な紅葉スポットがたくさんあるそうなんですが、そのカナダの紅葉最新情報を今日は伝えていただきます。お話を伺うのはカナダのアルゴンキン州立公園でパークガイドをされていますフラワーレポーター佐久間勝弘さんです。ハロー。
Hello, this is Katsu Sakuma from Algonquin Park, Ontario, Canada. 日本の皆さんこんにちは。アルゴンキン州立公園の佐久間と申します。よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
はい。
さあ佐久間さん、まずそちら今何時でしょうか？
今ね、朝の3時なんですね。
はい、朝の3時。
はい、
今日はお天気はどうでしたか？
実は昨日からね、今日の朝もちょっと小雨模様ですね、はい、残念ながら。
あ、そうですか。
はい、
今佐久間さんどちらにいらっしゃるんでしょうか？
僕は公園の職員が泊まっている公園の中の宿舎なんですね、はい、もう周りも、メープルの森の紅葉づいた色の中で生活してます。
へー、すごい、公園の中で。
はい、そうです。
今まさに佐久間さんがいらっしゃる、そしてパークガイドをされているのがアルゴンキン州立公園という公園なんですが、こちらはどんな公園ですか？
はい、このアルゴンキン公園は、はい、カナダ北東部ですね、一番近い都市といいましても車で3時間ぐらいかかるんですけれども、トロントです。ナイアガラの滝のある方ですね。
はい、広さっていうのはかなり広いんでしょうか？
はい、東京都の 3.5 倍であるとか、県で言いますと熊本県と同じぐらいの大きさがあります。
うわー、その広い大地の中で、公園の中ではもういろんな動植物が存在しているんでしょうね。
はい、そうですね。一番人気のあるのが、はい、ムースと呼ばれる最大のシカ科の動物で、ヘラシカっていう和名もあります。
はあ、その他にも動物はたくさんいるんですか？
そうですね、それからアメリカクロクマ、まあ、はい、日本のツキノワグマに近い種類ですね。それからオオカミ、そのオオカミの群れがたくさんいることでもこの公園は有名なんですね。
車で回ったりするんですかね、公園内って？
はい、そうです。ただこの広大な敷地の中に国道はですね、東西に56キロ間しか走ってないんですね。
なるほど。まあ、いろんな年代の楽しみ方があるこの公園だと思うんですけれども、なんといってもこれからの季節は紅葉、もみじ狩り、紅葉の名所としても有名だそうですが、今の、はい、状況はどうでしょうかね？
そうですね、ちょうどですね、はい、先週の木曜日ぐらいから、はい、急に色づき始めましたですね。
うんうん、
ここはですね、佐藤カエデ、まあ、シュガーメープルっていうんですけれども、
はい、
カナダの国旗でもおなじみの大きな葉っぱのですね、メープルが、非常に多いことで有名ですから、今非常に綺麗ですね。
ああ、そうですか。またこの園内がすごく広いから、もうどこを撮っても絵になるというか、紅葉がまたすごく悠々と咲いてます。赤く染まってますよね。
そうですね、やはりこのアルゴンキン公園っていうのは、西側のロッキー山脈に比べますと、
はい、
あまり大きな山がない、なだらかな丘陵地帯が続くんですね。それからこの公園っていうのが周りよりも高い大地状になってますから、
は
い、色づき始めますとね、もう本当に真っ赤な絨毯をどこにでも、どこがもうどこまでも、突き詰めたような感じのね、紅葉っていうのが大きな特徴になってます。
はい、それがもうカナダの紅葉の魅力なんですかね。
そうですね。
ちなみに佐久間さんはこの時期になると紅葉ガイドウォークもされているそうなんですが、
はい、
こちらはどういったプログラムなんでしょうか？
はい、このプログラムはですね、はい、日本からこの紅葉の時期はツアーのお客様がたくさんいらっしゃるので、私が公園の中にある2キロぐらいのね、
はい、
コース、もう綺麗に色づいた紅葉の森の中を歩って、で、まあ、1時間ぐらいでですね、なだらかな丘陵を見渡せる、
はい、
展望地点に行くっていう自然の話、動物の話、それから公園の歴史の話をしながらお客様をお連れするのがそのプログラムです。
途中で動物とかもいたりするんですかね？
そうですね、
はい、
特に、皆さんお車でいらっしゃるんですけれども、国道を走ってますとね、先ほど言った大きな鹿のムースっていうのが見れるのが、はい、ことがよくあります。
へえ、じゃあ皆さんこうカメラも片手にしながら回っている感じなんでしょうか？
そうですね、もうどこにカメラを向けても、まあ、紅葉も綺麗ですし、 はい、昨日もですね、2グループほどお連れしたんですけれども、はい、ライチョウの仲間の、うん、ラフトグラフス、英語でラフトグラフスっていうんですけれども、日本語の和名もあるんですね、はい、ハリモミライチョウっていうあのライチョウの種類ですけれどもね、うんうん、それがちょうど出てきました。
へえ。じゃあその時その時によって、まあ、動物いつ出てくるかわからないですから、またいろんな風景がきっと楽しめるんでしょうね。
そうですね、やはり自然の楽しさはそういうところですね。どこで何が出てくるからわからないっていうのがまた楽しいじゃないかと思います。
はい、佐久間さんも先ほどね、公園内の宿舎に住んでるっておっしゃってましたけれども、はい、そういう意味ではもういろんな、まあ、植物、たくさんの植物に囲まれて四季風景がもうすごく変わっていきますよね。
そうですね、特にこの時期は、先週の頭ぐらいはまだそうでもなかったんですけども、
はい、
木曜日、水曜日、木曜日ぐらいから急に色づきまして、毎日、その通勤で20分ぐらい走るものですから、非常に素晴らしいですね。
普段はその公園内の宿舎に住んでいらっしゃって、どういった生活をされてるというかされてるんでしょうか。
はい、この公園はですね、まあ、夏から、まあ、秋のこの時期もそうですけれども、うん、公園の中で僕がやっているようなプログラムをする人間がたくさんいるんですね。ですからそういう、まあ、いろんなあの生物を研究している学生であるとか、
はい、
実際に研究者の人たちと一緒に生活をする、まあ、あの一時学生時代に戻ったような感じですね。それが楽しいあの生活でもありますね。
なるほど。この秋日本からもみじ狩りに行かれる方も多いと思うんですけれども、何かあのアドバイスというか、ここは見た方がいいとか、これは持ってきた方がいいっていうあのアドバイスってありますかね。
はい、そうですね、
はい、
やはりこの時期はですね、日本ですとまだ残暑が残っている箇所もあると思いますけれども、
うん、
こちらはですね、朝夕はかなり冷え込みます、
はい、
例えば今日もですね、まあ、氷点下にはならないですけどね、2度3度ぐらいに下がることもありますから、やはりあの帽子であるとか手袋であるとかね、暖かい格好された方がいいと思います。
は
い、
なるほど、わかりました。今日は素敵な情報、はい、どうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
ワールドフラワーズネットワークはカナダで暮らすフラワーレポーター佐久間勝弘さんでした。